はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野です。
決して、
ええ、
まとめて収録はしておりません。
まあなんか、あえてちょっと、楽になったね、今なんか。ちょっとゲロることによって。そうですよ、
まさか。
コツコツ撮ってますよ。はい。コツコツね。
じゃあ今回何の話をするかということなんですけど。
はい、そうですね。今回はまあ短いシリーズなのか、これ。うん。だいぶ来まして、テラフォーマーズというね、うん、漫画を、ちょっと僕が結構お気に入りなんで、うん、ちょっと、語っときたいかなと思います。
これ、中野さんから勧められて買いましたけど。
そうですね。
面白くて。
うん。
何やったら最近ちょっとブームですよ。
お、来てるんですね。うん、そっか、そうか。いや、来てるかどうか知らずに。
あ、そうか。
まあなんか、うちは会社にヤンジャンが転がってるんで、うん、なんかポロポロ見てたら、これ意外と面白いかも、みたいな感じで、うん、読み出したやつで。まあネタ的には、まあ SF になるのか、これは。
まあ SF のアクション
ですね。うん。で、若干、ギャグではないのか、これ。
あのね、うん。まあ、ギャグって言ったらギャグですけど、マジ、一応マジですよ、ね。
真面目にやってるね。で、人もバンバン死ぬタイプの漫画ですね、これね。
ちなみに僕2巻まで読んで、週刊の方は追っかけてないんで。
はい、ああ、僕もそうですね。単行本読むようになってから、買うようになってからは、やめるんですよ、僕、追うの。で、単行本楽しみにする派になるんで、全然2巻以降知らないんですけど。
あらかじめ言うならば、これは、ネタバレなしで読んだ方が、いいと思うんで、とりあえず。
あ、そうっすね。ちょっと、興味ある人は。
興味あるっていうか、とりあえずおすすめですんで、読んでない人はですね、まず読んでいただきたい。
そうですね。
ってことを踏まえた上で、ちょっとネタバレも含む話をします。
そうですね。うん、はい。でもこのテラフォーマーズとは何ぞやっていうとこからいきますと、まあ、最初のあらすじ的なところからいくと、まず未来ですと、うん。で、火星をテラフォーミングしましたと。で、まあ、テラフォーミングって地球と同じ環境にして人が住めるようにしますよっていうやつのことなんですけど、うん、で、それをした手段が、なんか火星は氷が張ってて、そこに水があるであろうっていうのは、うん、まあ今の研究でも分かってて、うん、だから一回温めてやれば、うん、まあ地球と同じような環境は容易に作れるんではないかっていう、まあそこも実際今の科学でもそこまで話進んでて割と真面目にやってるんですけど、そのやった方法が、苔と、とある黒い生物を、うん、火星に放つと。そしたらその苔が、光合成をしながら、うん、広がって、大気を、火星の大地を広がっていって、うん、その黒い生物がその苔を食べながら、熱を集めると、うん、黒やから、うん。で、その熱で、どんどん地表を温めて、水を溶かして、テラフォーミングしようと。で、その黒い生物がこう、苔を食いながらどんどん広がっていって死んで、またその死骸が苔の温床になってっていう、うん、まあ、すごい一見するとなかなか考えてるなっていうシステムで、うん、テラフォーミングしましたと。で、無事人が住めるようになったところから話が始まって、調査隊が行くところから始まるのかな。
まあね、環境的にはもう大丈夫やろうと。
そうそうそう。
あれからどうなってるか一回ちょっと調査して、
うん。
で、良ければもう人送り込もうやないかって。
そうですね。
時代なわけですな、
うんで。まずはその黒い生物っていうのを、とりあえず取り除いて、うん、行きましょうっていう調査に行ったら、っていう話で、で、まあ、もうこの黒い生物っていうのが、まあ聞く人は、それだけで、もう拒絶反応が出てしまうという、例の早い生き物ですね。
モンスター G でなわけです。
モンスター G。僕もね、正直嫌いなんですよ。本
当に。だから本当ね、なんか、設定だけ見たらギャグですよね。
ですよね、これね。
そもそもその、ゴキブリってさ、
出た、もうぶっちゃけた。
ゴキブリってさ、熱集める、理屈はいけるんすか？
黒やからっていうね。
そうそうそうそう。あれあそこはフィクションでしょ。
どうなんやろ、ね、まあその地表を覆うぐらいの勢いで張
っ。だってそんな火星の地表すべてがゴキブリで覆われたらその時点で人住めんやろと思うんですけど。
いやうんだからこう駆除しに。
むちゃくちゃな設定やなって思
った。そうやね。そこはまあ結構とんでもになってて。で、なんだっけな、アースレッドじゃないけど、なんかそんな機械持っていくんですよね、最初の調査隊ね。宇宙規模のやつをね。で、行ったら、そこには、人型の 変な奴がいるんですよね、うん。
宇宙人がおるんですよね。
そう。まあそいつはテラフォーマーズと名付けられてるんですけど、うん、それがまあ言うたら、そのゴキブリが進化した姿やと。
最初はエイリアンかと思われていたのが、実は地球から送り込んだゴキブリが進化した結果、うん、人型になって、またこれが超常能力を持ってしまったっていう。
なんだから地球上で、あれ ?3 億年やったっけな?なんか進化しなかった生物が、あまりの火星の過酷な環境で、たったなんか200年くらいで、人型になるまで進化したみたいなこと、そっちで書いてある
。あれもね、言うとギャグなわけですよ。
ギャグですよね。まあ、
ジャンプ漫画的なギャグですよ。真面目にやってるギャグみたいな。だってなんでその進化形態が人型やねんっていう話でもあんねんけど。そうそうそう
なんか、尻尾にピロってあの、ゴキブリ特有のあの、美容やったっけななんかいうあの、変ななんか、触覚みたいなあの、ミニチュアみたいなのが尻尾についてるみたいなんで、あれ見てこ、あいつゴキブリの進化系かとかって気づくねんけど、そんなんあるかわかるかよ、そんなんで、と思う。
そう、だからね、ビジュアル的にもね、ただの汚いおっさんにしか見えへんのですよね、デザイン造形が。うん、
この目の位置がさ、すごく独特じゃないですか、この、うん鼻の下の色に長い感じ。このビジュアルは初めにこうパッと思いついてから多分この話組み立てたんちゃうかなと思うね。
そうだからなんやろな、こう中学生とかが逆漫画で始まった漫画を無理やりシリアスに持っていったりするじゃないですか。あんな感じに近しいものを感じるんですよね。
近いよね、設定が。要はゴキブリのその瞬発力とか生命力とか、あの、外皮の硬さとか全部持った人型大の生物っていう、だからめちゃくちゃ強いんですよね、こいつらね、うん。なんかあっさりこう、人とかを両断してしまうぐらいのパワーを持ってるんですよね。
だからあれ、この漫画何が面白いかって言ったら、そのゴキブリの脅威っていうのを、
うんうんうん、
めっちゃわかりやすく視覚化してるじゃないですか。
そうやね。
よくね、その子供の頃に、アリは、人と同じぐらいの大きさやったら、
はいはいはい、
世界で一番力強いんだよとか。
あったね。
そういう話とかなかったですか?
ありました、ありました。
要は昆虫って、ちっちゃいからあれやけど、
うん。
みんな均等な大きさやったら世界最強のやつもいるんだよ的な話とかね。
うん、ね。
そういう話をね、めちゃめちゃわかりやすく漫画化してるのが、このテラフォーマーズで。
そうね。
しかも、ラスボスをゴキブリにしてるあたりが、なんか、生理的嫌悪感が相まってですね、
うん。
よくできてるんですよ、なんかそこら辺が。
そうね、読んでてね。
で、またこれがね、中野浦さんが勧められて読んでみたら、衝撃的には、進撃の巨人の一巻と同じぐらいの衝撃を受けましたから。
それだいぶ強いやないですか。
結構来ましたね、一巻読んで。まさかの展開かよと。
あ、だいぶそれあれだね、期待値低めにいったね。
よ、だって最初の方、ギャグかなって思うじゃないですか、なんか。ギャグって言い方は適当じゃないけど、そういうふざけた設定での、おバカアクションなんかな、みたいな。
そう。
筋肉マンの序盤を読むような感じ?なんかそんな真面目には接しない感じで、そのページをめくっていって、そのゴキブリ人間を見たときに、アホかと。
うん。
思って次のページを開いたときのあの衝撃。
ああ。これ結構ね、真面目なんですよね、話の展開がね。シリアスなん
ですよ、ね。そうなんですよね。びっくりした。しかも、そのゴキブリって、ね、その生理的嫌悪も先走るし、やっぱりそのゴキブリの生命力っていうのは、現状この地球のあのちっちゃい昆虫のゴキブリとしても、ね。
半端ない
よ。半端ないっていう話はよく聞くじゃないですか。うん、ゴキブリの、ね、なんていうんですか、ある意味ゴキブリの凄さ的な話。
そうそう。人類が絶滅した最後に生き残ってるのはこいつらやみたいな話ありますもんね。
もしそいつらが敵だったらっていう。
そうそう。
これシリアスに描くとめちゃめちゃ驚異的っていうところが、個人的ですごい、なんか新鮮やって、確かにそうだなと。
そうそう。
勝てねえっていう。
ね。で、この漫画の面白いとこが、またそれに対抗するための人間側も、その、いわゆるよくある、よくあるっていうか、同じね、土壌の昆虫の能力をベースに改造人間になってるんですよね、
う
ん、みんな、ね。
そうなんですよ。あそこもちょっとね、微妙に熱いなってものが、
そう。
ある種仮面ライダーなんですよね。
そうやね。
なんかみんな。
なんかみんな、しかも。
変身ことこそはしないですけれども。
そうそうそう。で、ハイブリッドじゃなくて、みんな一個の昆虫の能力を なんか遺伝子的に後天的に混ぜたみたいな話で、一、うん、個ずつこう具現化するんですよね。
こいつは、バッター。そうそう。こいつはアリーとかね。
そう。それがまたちょっとした能力バトルのフォーマットになぞらえてて、あとちょっとしたうんちくがそこに入るんですよ、うん。この昆虫はすごい能力を持ってるんだ、みたいな。
そう、だからほんとね、古き良きジャンプ漫画見てる感じでしたから。
それをね、
いいなぁとか思いながら。
そう。それでいて展開がシリアスで仲間バンバン死んでいくっていう、ちょっとね、見ててね、なんか、なかなか例えるものがないんですよね。熱いんですよね。
そう、なんかね、微妙な感じになりましたよ。なんか、こんなふざけたギャグみたいな敵やのに、うん、結構熱いし、
そうそうそう、
結構泣けるんですよ。
そう、友情もね、結構ちゃんとやってて。
こんなふざけた奴らに、こいつらを翻弄されているのかっていう。
そう。で、あっさり死ぬんですよね、味方
の、
ね。
絶望感ね。僕たちの好きな絶望感。
そうそうそうそう。またこの漫画の、すごいなと思ったのが、女性キャラに容赦ないんですよ。
容赦ないね。
基本一瞬で死んでいくんですよね、女性キャラ。
もうこれはもうネタバレしちゃっていいと思うんですけど、うん、一巻の主人公。
うんうん。
彼女ですか？恋人かな？
うん、いますね、コマ。ね。
なんかね、そもそもその火星にこう、ね、調査隊として送られていく人物たちは、なんか訳ありなんですよね。
そうなのね。
何かこう、結構な金額のお金が必要やから、まあ、志願したみたいな感じで行くんですけど、まあ、悲壮なドラマがそれぞれになるわけですよ、こう。で、旅に、その調査に出かけて行って、必ず生きて帰ってこなくてはいけない理由みたいなのがね、登場人物の各それぞれに用意してるんですけど、ページめくったらすぐ死にますからね。
なんか、
すげえと思って
んのかと思った瞬間に死ぬんで、なんか見てる本人としても、ただ結構心に残るんですよね、だからこそ、ね。
そうだ、俺最初恋人が瞬間的に首がこぎっておられた瞬間にびっくりしたからね、あれ。
なりましたね。って。早かったね。
めっちゃ早いやんって。うん、
で、これまたね、特殊能力的なんで何とかなるかと思ったらなります
ね。そうそうそう
そ
う。
そのまんますからね。
散々あれだけ俺たちは一人一人、特殊な能力を植え付けられてるんだとか言いながら瞬殺っていう。
ね。他のキャラも男キャラ比較的戦闘能力高いやつ多いんだけど、女キャラなんか防御型が多いせいか、うん、あっさりその防御破られて死ぬんですよね。
なんか豆腐のように体が引き裂かれていくからね。ゴキブリどんだけ強いねんっていう。
ほんまにね、なんかそこら辺容赦はないなみたいな感じが。
あれよかったね。やっぱね、イエスや誰が死ぬかわからないか。
あ、そうね。ありますね。これね、セオリー的にこいつはっていうのもね、あんま関係ないんですよね。
そう、だからね、一巻、基本的にあれでしょ、この作品自体は、まず読み切りが先にあっての、
そうみたいですね、やっぱり。
一巻の第一部があっての、
うん、
で、第二部の今連載中の第二部みたいな感じらしいんですけど、
うんうん、
一応一巻で完結するじゃないですか、話的には。一段、一段落
してね。第二次探査隊になるのかなが終わってっていうところですよね。
で、二巻からまあ第二部として、一巻の何年後かの話が始まるんですけど、うんうん、少なくとも二巻を読んでる今では、
うん、
誰が死ぬかわからないですから。
わからんね。
まだ。あらとドキ感は久々やなと思って、
うん。みんな結構ちゃんと掘り下げられてるんですよね。そう。主人公クラスになりそうな。
そう。みんながね、主役クラスのエピソードを持っとるわけです
よ。そうそうそう。これがまたね、あっさりくると思ったね。
どう？俺、2巻の最後びっくりしたね。
あー。そうね。
で、あ、面白かったのがさ、なんか、あの女の子、シャワー長えな、みたいな話になって。
はいはいはい。
どれどれみたいな感じで見たら、
うん、
ゴキブリに惨殺されてた
っていう
ところが始まるんですけど、奴らは、どこにでもいるみたいな。ゴキブリは、いつでもどこにでもいるみたいな理由で、それが理由みたいな感じやって。
それはないよね。本当ね。
わかるけど。
そこの恐怖感まではやめて、と思うよね。本当に。だって、言うてもあいつらさ、薄っぺらいからさ、どっからでも来るとかわかるけど、人型やねんね、大きさ。人型のやつが宇宙船の中にいきなり入ってるとかってさ。ちょっとありえないのが半端ないよね。
いやーでも納得してしまったな、あれは。確かにそうだと思
う。いやなかなかね、インパクトあるんですよ。
たまにね、ちょっと、ヤンジャンを立ち読みした時にペラペラって見てしまうんですけど。
ああ。
普通にバトってましたね、なんか最近。
ああ、そうですね、うん。能力的には結構いいとこまで今行ってるんで。
ドラゴンボール漫画みたいな感じ
だった。そうだね。よくある感じの。
黒幕とか存在するんかね。あれでもあれ自然発生的な進化やから、ラスボスとかおらへんのかな？
いや、なんか、一応、話の公式公式で裏側になんか、こう、よからぬことを企んでるやつがチラチラいるね、みたいな。
ああ陰謀はなんかありま、ある、
あるんで、その、元々の調査隊からしておかしかったみたいな話とか、なんか、その言ってた最初にばらまいたはずの苔が、こう、本来の苔ではない、なんか違うやつが使われてるみたいなのが、チラチラ
と、こう、混ざる。の進化は意図的に行われたものかもしれないみたいな。
やっぱそういう陰謀というか話、大枠でケリをつけるようなのは、ちゃんと下地でちょっとずつ混ざっていってるんで。
なるほど。
うん。
でもどう考えてもさ、なんか数的にも能力的にも絶対勝たれへんやんな。
まあ、そうはね、火星はどうしよう
もない。駆除はできないでしょ。
うん。それこそその、最初から意図的やったと思えば、なんかこう、ポチッとなみたいな、なんか押せば、一斉にみんな死ぬ。のが仕込まれてましたみたいなとか。
そうなんやろ、ゴキブリって、なんかなかなか強力な殺虫剤でも死なないよ。
死なないですね。で、また厄介なことに、こう、生地生き残ったやつっていうのは次から
そう強くなるでしょ。だ全員、ね、全員がスーパーサイヤ人みたいな感じだから。
そういうの話もちょっと混ざってるよね。あの、瞬間的に進化しよるよね、こいつが。
そう、だからほんとどうこれ落ち着けんねんとか思って。
まあ、いや、やる気になったら多分すげえ伸びると思うよね、面白く繋げていこうと思う。
ほん
と
今、ブームみたいなんで、
あ
そうなの、ね、知らない人は一度読んでほしいなっていう。
そうだね。ちょっとね、ちょっと小馬鹿にした感じぐらいから入るとちょうどいいと思う。
そうね。なんかほんと、なんか、久々にこう、なんやろな、なんやろ、ヤンジャンで連載してますけど、
うん、
なんか少年漫画見たなみたいな。
ああ、そうそうそう。すごい少年漫画してる。
正当な少年漫画見たなみたいな。ジャンプ漫画みたいな感じだったかな。
そうなんだ。なんか絵のレベルもね、ちょうどいいぐらいなん
ですよ、ね。そうですね。くどくもなく、
そう。
こう下手くそでもなく。
そうそう。で、めっちゃうまいわけでもなくて、ただすごい丁寧に描いてるなみたいな感じがして。うん、で、こう、ちょっと熱い展開がやっぱ好きな人には。なかなかたまんないんじゃないかなと
思います、ね。そうですね。まあ、今が買い時ということで。
そうですね。ちょっとあんま期待度開けずに、ちょい、馬鹿にしたぐらいから入っていくと、裏切られて面白いという、ね。
楽しめるんじゃないかなということで。
はい、ですね。はい。じゃあ、短いシリーズ、テラフォーマーズ。
はい。で、お送りしたのは、沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。Jump.